主の豊かなご臨在に感謝し、また主の聖餐に預かれた恵みを心から感謝し、そして今日も主ご自身が御霊によって御言葉を分け与えてくださることを心から感謝し、聖霊様により頼みつつ、早速この御言葉の時としたいと願います。今日早速タイトルを映し出していただけるでしょうか。タイトルは今日は安息日は性別の印というタイトルで、今日安息日の素晴らしい恵みについて共に御言葉から受け取り、そしてまた私たちは御言葉を行っていくものとなりたいと願います。アーメンである、アーメンでしょうか。兄弟姉妹、アーメン。本当にこの御言葉の恵み、主ご自身が私たちに分け与えてくださっていることを感謝します。安息日はヘブル語で休むという言葉を語源とするシャバットという言葉が使われています。皆さんにお聞きしたいと思います。皆さんは休むことが好きな人、手を挙げてください。休むことが好きな人、第一礼拝よりもどういうわけだか率が高いです。第一礼拝に参加した方はちょっとワークホリックの方が多いのか、まだ年齢層が若いのか、まだまだいけると思っているのか分かりませんけど、第二礼拝の方は少し休みが好きな方々が多いように思います。であるならば、私たちはこの安息日を今日私たちは共に喜んでいます。アメン。本当にこの恵みを心から感謝します。ユダヤ人の方々は週の第7日目金曜日の日没から土曜日の日没までを安息日としています。今でも厳格に守っていますので、斉藤兄弟と2人でイスラエルに行かせていただいたときは、本当に日没から公共交通まで止まるということで、歩いているのはイスラエルのことがよく分かっていない外国から来た、日本から来た、東の果てから来た私と斉藤兄弟だけがバックパックを担ぎながら街を歩いているという状況でしたけれども、本当に今でもこの御言葉を生きている、それがユダヤ人たちです。でも私たち異邦人クリスチャンはイエス・キリストが復活された日曜日の朝を主の日として礼拝しています。私たちは実はこのイスラエルを通して安息日の祝福も受け取っているのです。安息日を守ることを通して、まず最初に私たちは主との関係が豊かにされていること、主と本当に親しい交わりの中に導かれていることを心から感謝いたします。そしてこのようにして神の家族との関係の中に導かれていることを心から感謝いたします。そしてイスラエルではこれを家庭ごとに行うので、家族の関係が安息日を通して強められ強められ、本当にまたさらに強められていることを見ます。このようにして安息日を主が与えてくださった恵みを心から感謝します。今イスラエルを通して受け取ったと言いましたけども、主ご自身は本当に良いお方であり、この安息日の恵みを天地創造の初めから全ての人類の祝福として与えてくださったお方であるということを見ることができます。今日は安息日について聖書から主の恵みを受け取ります。まず第一番目のポイントを早速この一番目読んでいきましょう。3、はい。安息日は非常に良かったと言われた神の国で最も祝福された聖別の日だった。この創世記、元に戻ってみたいと思いますが、創世記の1章の27節と28節のところで、主は神の形に人を作ってくださいました。なんと驚くべきことでしょう。忘れてる人、もう一度リマインドします。神様は人を神の形に作ってくださいました。なんということでしょうか。そしてその目的は、埋めよ増えよ地を満たせ。別の言い方をするなら、あなたを通して地上の全ての人は祝福される。別の言い方をするなら、あなたは祝福される。そしてその祝福を分け与えていく人となる。それが人の作られた使命であったことを思い出すときに、もう一度主を心から感謝します。そしてこの一日目、二日目、三日目、四日目と、この創造の技を重ねてくださったお方は、この人を作られた、この六日目に、感動のあまり、自作自演、非常に良かったというふうに宣言します。本当に主ご自身が、まあ街中でも兄弟姉妹にこの時期お会いすることができたら、ハグしちゃいけないのに、おー 興奮が冷めやらぬ。本当に近くだけども、コロナ、まあ、こういうここ今は抑えなきゃいけない時ですけども、本当に、この感動を持って主ご自身が人を作られた時に、それまで良かった良かったと言われた主ご自身が6日目には人を作られた時に、この神の国が麗しく完成された時に、非常に良かった、ヘブル語でキートーと主ご自身が宣言された、主ご自身が人を作られた時に、主がご自身が宣言されたのは非常に良かった、オリジナルは非常に良かったのです。ちょっとマスク越しに隣の方に言って宣言したいと思います。私たちのもともと忘れてないように思い出して、非常に良かったと主が宣言してくださり、御子イエスキリストにあって私たちは新しく作られて、主ご自身の再創造の中で非常に主は良いものと宣言してくださっていることを感謝し、隣の人に非常に良かったと、過去形じゃないです、非常に良いと宣言して、なんていうの、非常に素晴らしい宣言しましょう。非常に素晴らしい、ありがとうございます。その言葉通り受け取ります。主がそのように宣言してくださったからです。主はそのようにして人類を祝福し、そしてまた神の国が完成された時に非常に良かったと宣言されました。そして2章の1節から3節のところを見たいと思います。ご一緒に朗読しましょう。創世記の2章の1節から3節。3、はい。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。アーメン。このところに至るまで神の国はあまりにも素晴らしい、そしてまた人を作って非常に良かったと宣言された神の国はもう6日間で完成していました。でも第7日目に主ご自身はなさっていた全ての技を休まれて、そして神と人とが共に住む神の国が完成したことを喜ばれて、そしてこの日を特別に祝福された。もうその前で完成されて完全であり、そしてもうどう表現していいのか分かりませんけども、素晴らしいことがもう全部完成しているにもかかわらず、第7日目にこの日を特別に他の人を区別して祝福すると宣言してくださいました。なんというお方でしょうか。どれだけ素晴らしい、神の国にあって神の国の中から性別するって言ったらどういうでしょう。区別するっていうことですから、私たちがこの世から区別されるということは分かりますよね。サタンの支配の中から、この罪の支配の中から、私たちはイエス様によって区別され、性別されました。ところが、この完全であった神の国の中から、さらにこの安息日だけが選び分けられたのです。ちょっと聖書を見てみましょう。エデンの園において、この第7日目に完成されたその次の日に、ユダヤ人で言うならば日曜日が来たのでしょうか。私は以前このところを読むときに、この第7日目の後に日曜日が来て、月曜日が来て、私たちクリスチャンの日曜日は、私たちのクリスチャンの安息は日曜日に守っていますから、月曜日が来た。会社勤めをしている時などを特に、あ、また来た。皆さんの本当に使わされているところにおいて、本当に月曜日から土曜日まで励んでおられる方々、本当にこの月曜日は戦いのように感じる方々多くおられると思います。また、あの、素晴らしかった主の臨在でも月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、そしてユダヤ人で言うならば、ああまたやっと安息にたどり着いた、やっと礼拝だ、やっと主の前に臨在に出れるというような、このようなことが繰り返されていたんだと以前は思ってたんですけども、聖書はそうは書いてありません。そしてこの天地創造の技がまた最初から1日目に戻って、2日目に戻って、3日目に戻ったとは書かれてありません。このところに特徴的な言葉は、6日目までには 夕があり朝があったと書かれてありますが、第7日目にはそれがありません。第7日目は完成しているものです。そしてこれはこのところには死があったでしょうか？ありません。涙があったでしょうか？悲しみがあったでしょうか？いや、何もネガティブなものはありませんでした。この安息日は主ご自身が人と共に住まわれる神の国の雛形であり、安息日は神の国そのものです。本当に主ご自身がこの神の国の中で、この神の国の中からさらにこの安息日を性別してくださった、もうただでさえ素晴らしい神の国が完成しているのに、この時を特別にまず性別してくださった、これは神の国の雛形です。そしてこのところで、じゃあ月曜日の私たちのブルーマンデーはどこから始まったのでしょうか？ブルーマンデーは3章で罪が入った時から始まりました。それは苦労して糧を得なければならないと書かれてある、人が罪を犯してしまったので苦労して糧を得ることが始まりました。おお、また働かなければならない、この苦労が始まり、そしてまた死が入ってしまいました。そしてまた呪いが入ってしまいました。涙も悲しみも罪によって入ってしまいました。そしてそこから主ご自身の特別な憐れみの中で、日曜日が始まり、月曜日が始まり、火曜日が始まり、水曜日が始まり、木曜日が始まり、金曜日が始まり、土曜日が始まりました。本当にこのところを見るときに、このエデンの園において神の国が完成し、そして安息日はその雛形でした。そしてこのところにおいて主ご自身が永遠の初めに、今日最初にも朗読した御言葉にもあったように、イザヤ書の言葉ですけれども、主ご自身は最初から全てをご計画され、それを完成に至らせるお方である、成し遂げるお方である。主ご自身は永遠の初めからこの安息日、神の国を定めてくださいました。そしてそれが人の罪のゆえに失われてしまったときに、神の御子イエス・キリストがこの地に使わされて、イエス・キリストの十字架と復活によって神の国はこの地に回復しました。アーメン。そしてイエス様を信じる者のうちに、今神の国は来ています。そしてイエス・キリストが再びこの地に戻って来られる、その時に神の国はこの地に完成します。そして私たちはそのイエス・キリストの特別な恵みの中で、そこに神の国に凱旋するものとされているのです。アーメン。私も含めて皆さん方、以前はどこから来てどこへ行くのか知らなかった。主ご自身が特別な恵みの中で、最初は本当に良かった神の国、そしてそこにはあらゆる主の良きものが、主イエス様が治めてください、イエス様が作ってくださった、そしてまたイエス様が人のために作ってくださった安息日がある。その中で主と共に喜び楽しむご計画があった。それが失われてしまっても、イエス様がそれを回復してくださり、そしてイエス様が再び来られるときに、神の国はこの地に回復されます。そしてそれまでの間、私たちはこの安息日ごとに主を覚えることを通して、この安息に入ったことを感謝し、そしてやがて来る安息の完成、神の国の完成を毎週一回このように喜び楽しみながら、そしてこのようにして私たちのアイデンティティを、本当に私たちは非常に良いものとして作られた、そしてまた私たちの目的は祝福を与えていくための存在である、主ご自身がこのようにして私たちに安息を与えてくださっていることを心から感謝しよう、褒めたたえます。アーメン。主の恵みの中で、このモーセの十戒を見ていきたいと思います。この全人類に与えられた祝福は、イスラエル、そしてそのイスラエルの教えの中心はモーセの十戒です。出エジプト記の20章のところに全てが書かれてありますが、この出エジプト記の20章の8節から11節のところをご一緒に朗読してまいりましょう。安息日がどれだけ大切なのか、ご一緒に3、はい。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたも あなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲いの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。アーメン。人の弱さ、その罪、それらすべてを知っておられた主ご自身は、安息日を永遠の初めに定めておられ、そしてまた神の国はこの地に完成することを、イエス・キリストにあって必ずこの地に完成することを宣言され、そしてまたその習慣、毎週一回この安息日を覚えることを通して、神の国が必ず、御言葉は必ずこの地に成就することを覚え、それだけではなくて私たちがどのようなものであるのかということを、この世のあらゆる声の中で、この世のあらゆる流れの中で、私たちがどのようなものかわからなくならないように、主ご自身は安息日を与えてくださいました。アーメン。そしてこの安息日のところですけども、このモーセの十戒は、神の恵みを生きる者たちの歩みというテーマの十戒です。それは神の恵国の生きる恵みというのは、それは神との関係と隣人の関係です。第1から第4までは神様との関係。見てみましょうか。3節、私の他に神々があってはならない。今日賛美しました。他に神はいません。アーメン。これを私たちは宣言します。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。5節、拝んではならない。そしてまた7節、主の皆を乱りに捉えてはならない。3つ目まで来ました。そして4つ目が今朗読いただいた8節から11節です。その後12節から5、6、7、8、9、10と書かれてありますけども、これらは対人関係として人との関係、神との関係が祝福され、隣人との関係が祝福されるときに、神の国の喜びを味わうことができます。これが神様がイスラエルの民に与え、イスラエルの民を通して私たちに与えてくださっている神の恵みです。でもその中で一番長い命令はどれでしょうか？一番長い命令は安息日です。この一番、先ほど長いところを読んでいただきましたけれども、天地創造の初めから人のために主ご自身が定めた安息、神の国、主と共に生きるという恵みを主ご自身は一番大切にしてくださいました。だからこそ神の国の恵みをどのように生きたらよいのでしょうか。主との関係です。そしてその中心は安息日です。主との関係の中に今日このように共に生きることができる恵みを心から感謝し、今その真っ只中に入れられていることを主に感謝しようではありませんか。ハレルヤー。アーメン。第2番目、この安息日がどれほど大切か。イスラエルにとって、これは、ご一緒に2番目読みましょう。3、はい。安息日は、割礼とともに、神の民のであることの印である。アーメン。まず、イスラエルの民である印は2つ。それは、第1は割礼です。割礼のことは、創世記の17章の9節から11節のところに出てきます。神の民の契約の印であり、そしてこれは、私たちはイエス・キリストの尊い血潮によって贖われた。そして、体の割礼ではなく心の割礼を受けるとイエス様によって与えられた、この割礼が与えられています。私たち今日この割礼を通して、心の割礼を通して、イエス・キリストを通して、サタンが支配する人間中心のその支配の中から、この暗闇の支配の中から、今イエス・キリストの支配の中に入れられていることを心から感謝し、主を褒めたたえます。アーメン。このような恵みの中に、割礼を通してイスラエルの民は導かれました。第2番目に、出エジプト記の31章の12節から17節、割礼とともに、この安息日を守ることが、このイスラエルの民に与えられた神の民であることの印でした。31章の12節から17節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。出エジプト記の31章の12節から17節です。ご一緒に。3、はい。主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に告げて言え、あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。 これは世々に渡り、私とあなた方の間の印、私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。これはあなた方にとって聖なるものであるから、あなた方はこの安息を守らなければならない。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は主の聖なる全き休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として世々に渡り、この安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が6日間に天と地を作り、7日目に休み、憩われたからである。アーメン。割礼とともに、この安息日は、イスラエル、ユダヤ人であることの、神の民であることの印であると明確に宣言されています。ですから、安息日は、神の国を限りなく表す雛形であり、主と共に永遠を生きる、主ご自身のお心の中心です。だからこのところで、安息日を守らなければ死ぬと教えられていましたけれども、新約を生きるイエス・キリストの恵みによって、憐れみによって救われた私たちはどうなのでしょうか。死ぬのでしょうか。安息日を守らなければ殺されるのでしょうか。どうでしょうか。ちょっと、聖書の原点に帰って見てみたいと思いますけれども、主ご自身が天地創造の初めにアダムとエバに対して主ご自身が語られたのは、善悪を知る知識の木の実、園の中央にある木の実から取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと言われました。アダムとエバは死んだでしょうか。いや、恵みと憐れみの中で死ぬことはありませんでした。本当に主は恵みと憐れみに富んでおられるお方であり、アダムとエバをそのところで終わりだというふうに言うことができたお方ですけれども、死ぬことはありませんでした。でも死んだのです。それは何かというと、永遠に生きる存在として作られたのに、人類の中に死が入ってしまったのです。そしてもう一つの死は、神様が分からなくなってしまったのです。霊的に死んでしまったのです。だからこそこの安息日も同じです。安息日を守らなければ殺されるというふうに言われた主はどのようなお方でしょうか。私たちを拘束し、束縛し、そしてまた私たちを苦しめたいのでしょうか。いや、主、私たちの信じておられる主は本当に良い全能のお方で、良いお方で、良いことしかすることができないお方です。だからこそ主ご自身はこれを命令として与え、印として与え、このイスラエルの民がどのような状況の中にあっても主との関係の中に生きることができるようにと、彼らに印として命令として与え、これを守るように教えました。そしてこの安息日がなければ、私たちもそうですが、主との関係、主との礼拝がなければ、そしてまた神の家族、家族との関係を主ご自身が助けてくださらなければ死んでしまいます。一回二回の礼拝、死ぬことはないかもしれませんけど、私たちの主との関わり、主との関係ということは失われていきます。だからこそこの主ご自身との関係、家族との関係、神の家族との関係を象徴するこの安息日は、神ご自身がこのイスラエルの民を祝福し守りたいというその象徴であり、 この神ご自身のお心、神ご自身の神の民に対する心からの愛を主ご自身は表しておられました。イスラエルの民は主ご自身のご計画を世代を超えて持ち運ぶその使命を与えられています。だからこそこの歴史を通して迫害されてきました。その最たるものがホロコースト、民族絶滅の危機に瀕しました。その民族絶滅の危機に瀕したそのサバイバーの方、幾人か同じ質問をしたそうです。その答えですけれども、ほとんどのユダヤ人の方々、そのホロコーストを経験した方々は、ユダヤ人が神の教え通り安息日を守ったのではなくて、安息日がユダヤ人を幾多の民族撲滅の危機の中から救い出し守ってくれたのだと答えたそうです。安息日を守りなさい、これが私の民である印であると言われたので、彼らは本当にいろんなことを通して安息日を守り続け、つまり主と共に歩み続けること、そしてまた神の民と共に歩み続けることを彼らはどの世の中においても選び続けてきたので、神の前に、そしてまた神の民と共にどのような中にあってもその試練を乗り越えることができた。それはただ主ご自身の御言葉の恵みであると宣言しています。このように安息日が神の国に至るイスラエル、神の民にとってどれほど大切かということを思うときに、私たち今この新約時代を生きる、主の恵みの時代に生きる私たちが、この安息日、今私たちは日曜日の主日礼拝にこのように集められていますけれども、もう一度この日曜日に集まって、またライブ配信でもその場において主を礼拝することができる恵みをもう一度主に感謝しようではありませんか。そして私自身の体験ですけれども、エルサレムに行ったときに、エルサレムのレストランでバフェスタイルのところで、食事をとっていたところ、まあ、いろんな私このアピアランスを本当にますます感謝しているんですけども、ユダヤ人の方がすぐに寄ってきて、ユダヤ人の正統派の方なんですけども、この方は、ユダヤ人の正統派の方々の修養会を終えたばっかりで、本当に私たちで言うならば燃やされていました。それで私のところに寄ってきて、お前はどこから来たんだって言うから、日本から来た、日本から来て何のために来たんだ、イスラエルを祝福しに、イスラエルが好きだから来た、お前は変なやつだなって。でも日本人を私は尊敬しているということで、日本のことについてよく知っておられました。そして日本をどういう理由かで尊敬しているかということについて、ユダヤ人の生徒派の方が話してくれて本当に感謝しました。ちなみに本当に多くのイスラエルユダヤ人の方は、この日本の文化、食事を含めた文化、そしてまた日本の製品、精密さ、そういったことに本当に尊敬している方々がたくさんおられます。それの中で、この会話の中で途中からこのユダヤ人の方が修養会で恵まれているその恵みの中で、安息日の素晴らしさを私に語り始めまして、私たちユダヤ人には神様が安息日を与えてくださったから、私たちは本当に祝福されてるんだと思って、その勢いに押され始めました。そして彼が続けて言うところは、本当に日本のこともよく知っているので、日本人は本当にかわいそうだ、安息日がないので働きすぎて過労死という言葉を知ってるんですね。もう驚くことに、この世界でも有名なこの過労死、もう働きすぎて死んでしまう人がいる。でもそこもその職場で、どの職場でもストレスが一番多い国だと聞いている。そしてそのストレスのゆえに引きこもりがの人たちが多くおられる。そしてそのような中にあって、自殺率は依然先進国の中でも非常に高い国だと聞いている。でも私たちには安息日があるから、主との関係があるから、家族との関係があるから、神の家族との関係があるから、主は私たちを本当に祝福してくださってるんだと、この安息日のことを私に話してくださいました。今日もうひとたび私たち、イエス・キリストの十字架の恵みによって、この主の日、日曜日に礼拝する恵みに預かっている者たち、安息日の恵みを受け取っている者たちとして、もうひとたびこの安息日の恵みを再確認しようではありませんか。このところで私たちは知らず知らずのうちに、 感じようが感じまいが、私たちのうちに主が置いてくださっている霊は、本当に励まされ、力を受けて、そして私たちが本来どのようなものであるのかというアイデンティティが、主が私たちに一番最初に抱いていてくださった非常に良かったというご計画が、そしてまた私たちの使命、他を祝福していく使命として主が私たちを作ってくださったということが、この礼拝ごとに明らかにされているから、心から主に感謝いたします。アーメン。そしてこれがどれほど大切かということが、レビ記の23章の1節から6節のところ、今日はもう時間がないので、見ることできませんが、ここにはイスラエルが守りなさいと書かれてあるところの7つの例祭が書かれてあります。最初の4つはイエス様の十字架の処理によって、イエス様が2000年前来てくださったことによってもう成し遂げられています。あとの3つはこれからイエス様が来られるときに完成します。でもこの7つの例祭の前に何があるかというと、安息日を覚えてこれを聖なる日としなさい。どんなお祭りよりも、どんなお祭りよりも安息日が大切です。主との交わりが大切です。イエス様が成し遂げてくださった方ことは、2000年前に来てくださったことも、これから戻って来てくださることも、神の国の回復です。イエス様ご自身が成してくださることを、その安息日は先取りしているのです。この安息日の中に主が私たちをすでに導いてくださったことを心から感謝いたします。最後に3番目のところを共に見たいと思います。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。安息日は人のために定められ、人が安息日のためにあるのではない。マルコの2章の27節と28節のところ、御言葉確認しておきましょう。イエス様の弟子たちが、空腹のゆえに麦畑で麦を農法を積んでいたときに、パリサイ人が、なんで安息日なのにそんなことをしてるんですかという、イエス様に、言ったときに、イエス様ご自身が答えられた言葉です。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。今日安息日、この主日礼拝、この礼拝の主はイエス様です。そして主イエス様ご自身にあって作られたすべて、そのご支配の中に、今日その主イエス様の恵みによって私たちは導かれています。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。どういう意味でしょうか。パリサイ人です。パリサイ人は本当に一生懸命宗教的熱心さのように仕えています。でもこの作られたという言葉を、必要であるという言葉と読み替えると分かりやすくなります。一緒に読み替えて見てみたいと思います。安息日は人のために必要です。もう一緒に言ってみましょうか。3、はい。安息日は人のために必要です。安息日は、安息日欲しい人、休みが欲しい人、主との休みが欲しい人、主との交わりが欲しい人、アーメン。でも今度はどうでしょうか。人が安息日のために必要なのではありません。安息日、つまり神の国、主ご自身は誰かによって何かしてもらわないと生きていけないというお方ではありません。だから私が頑張って礼拝しなければ、この礼拝は成り立たないというものではないということです。私が頑張って献金しなければ、この教この、まあ、語弊があるかもしれないです。この教会は成り立たない。神の国は成り立たない。教会が影響を受けるかもしれませんけども、神の国は何にも影響を受けることはありません。神様ご自身は完全に自立した主なるお方であり、神の国の元になるお方であり、神の国を完成されるお方です。神様はこの恵みの中に安息日を設けて、人の祝福のために安息日を用意してくださいましたけども、この安息日が成り立つために、主は私たち一人一人は頑張りを必要としてはいないということを心から感謝いたします。 もちろん私たちが主のために何かしたいと思ってするすべてのことを主は喜んでくださいます。そしてそれが隠れたこと、誰も見ていない小さいこと、主は誰よりも誰よりも記録していてくださる記録まであることを心から感謝します。でもそれは私たちがさせていただく恵みであることを心から感謝します。その恵みは何かというと、まず主が神の国が救ってくださった、それが失われた時にも私たちのために神の国を回復してくださった、そしてそこに人として来られた主イエス様が父なる神の御心にしもべとして従い通してくださって、今日私たちが預かった十字架と復活の御業を通して私たちをその中に招き入れてくださった、アーメン。主ご自身にだけ栄光がありますように。だからこそ私たちはその恵みをいただいたもの、今日礼拝だけできるだけで感謝です。イエス様、あなただけで十分ですという礼拝を捧げることができる恵みを主が与えてくださり、パウロが言っているように、私は他の多くの人たちよりも働きました、でもそれは私の上にある恵みなのです。アーメン。主ご自身の神の国で働かせていただく恵みが今日私たちに与えられていることを心から感謝いたします。もうただ本当にただ主の恵みだけであることを心から感謝いたします。今日そしてこの素晴らしい主ご自身の恵みの中に、その恵みを受けた者として、主ご自身が備えてくださった安息日は私たち一人一人のためにあるのですと、主が用意してくださった、主が回復してくださった、そしてこれから必ずこの地に安息日、神の国は回復されます。そしてそこに私たちは必ず凱旋します。でも私たちは今日この時からまたこのところから使わされて、それぞれのところに出ていきます。その時に大切なのは私たちが誰かということです。主ご自身が非常に良かったと作ってくださり、祝福のもといとしてあなた方を使わすと作ったと宣言される主ご自身の語りかけをいただいて、私たちはそれぞれのところにあって主が成したいと願っておられるご計画の成就のために主と共に働くことができることを主に心から感謝いたします。アーメン。今日最後に主ご自身の臨在の中にもう一度入っていきたいと思います。教会は神の国を表すために今この地に置かれています。でも教会は教会に来れば教会が神の国である、教会イコール神の国とは言っていません。教会は私も含めて救われた罪人の集まりであり、人が集まるところにはいろんなことがあります。でも安息日は主が聖別し、主が設けてくださったその日なので、主ご自身に希望があります。そしてこの主が私たちの頭としてすべてを導き通してくださり、そして主ご自身がやがてこの地に完成する神の国に至るまで、毎週毎週安息日を覚えるときに、安息日を守るときに、イエス様を崇めるときに、この主ご自身にあるところのアイデンティティがもう一度回復され、私たちはこの地上の歩みを主ご自身が明日から使わされる、それぞれのところに使わす中にあって、主ご自身は明確に宣言されます。この世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったからである。アーメン。勝利の主を心から感謝します。この勝利の主にあって、この主にある神の愛から引き離すものは誰もありません。アーメン。この愛が一人一人の上に宣言され、祝福のもといとしての使命をお一人お一人はこの週も果たしていかれることをイエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。感謝する人は一緒にアーメンと主をあがめましょう。はい、アーメン。お立ち上がりください。主を心からあがめてまいりましょう。